レビ記14章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。御言葉を主よ降り注いでください。主に感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ3節見ましょう。
祭司は宿営の外に出て行き、調べて、もし雷病人の雷病の患部が癒されているなら、祭司はその清められる者のために庭の生きている清い小鳥と杉の木と黄色のより糸とヒソプを取り寄せるよう命じる、
だから癒されたと、ね、いうことですね、この癒されたというなら、その後のことを教えてますね。じゃあ、あなたの罪は許された、官人の現場でね、捕まった女に対して、イエス様が、あなたを、罪に定めることがいるか、誰もいません、私もあなたを罪に定めない、今から罪を犯さないようにということがあるんですね。だからイエス様がこの彼女を強制的に、強制じゃなくてご自分の体を通してね、癒したんです。その癒した後で、完全に治ってる、この中人の雷病の人がね、叫びました。イエス様、先生、私を憐れんでください。彼ら10名の雷病の人たちに、行きなさい、ね、行きなさい、祭司に体を見せなさい。それで祭司たちがこの10名を全部判定しました。治ったと。治った一人がイエス様のところに戻った、サマリアの人がね。じゃあ10人癒されたんじゃないか、今9人はどこにいるかということよね。このこと、この14章はその癒されたその人のこの後での問題ですよね。じゃあ4節。さあ4節。
祭司はその清められる者のために庭の生きている清い小鳥と杉の木と黄色のより糸とヒソプを取り寄せるよう命じる、
じゃあこれを持って行きなさい。祭司に、この生き物、庭の生きている清い小鳥、それを持っていきなさい。これが規定されてる、祭司に見せて、癒された人がすることはこれですね。コセス。
祭司は土の器に入れた湧き水の上でその小鳥のうちの一羽をほふるよう命じる。
九節。
七日目になって彼はすべての毛、その髪の毛と口ひげと眉毛を剃り落とす。そのすべての毛を剃り落とし、自分の衣服を洗い、水をその体に浴びる。そのものは清い。
じゃあ7日目まで、これをやってました。それで、自分が清められたということを判定されるんですね。中
8日目に彼は傷のないオスの子羊2頭と傷のない1歳のメスの子羊1頭と穀物の捧げ物としての油を混ぜた小麦粉10分の3エパと油1ログとを持ってくる、
じゃあこれが何かというと感謝の生贄ですよね。感謝の生贄。だからこの10人の雷病人が癒された。まだこの堪忍の現場で捕まれた女が 許された。その後何をすべきか、これは主への感謝です。この私が癒されたのは傷のないオスの子牛リット、これイエス・キリストですね。イエス様に感謝を捧げる。それで中二節、
祭司はそのオスの子羊一頭を取り、それを油一ログと一緒に捧げて罪禍のための生贄とし、それを奉献物として主に向かって揺り動かす、
だから私たちが罪が許された、病が癒された、これは主ご自身が私たちの罪となって、病となって、呪いとなって、それを神様からの審判を受けた、そのことですね。だから感謝の生贄、罪禍の生贄、そのこれは主です。主が私を癒してくださったんです。だからサマリア人が戻ってイエス様に感謝を捧げた。それで彼は完全な永遠の祝福を受けるんですね。生きなさい、あなたの信仰があなたを癒したと、そのように言われます。13節、
罪のための生贄と全焼の生贄をほふったところ、すなわち聖なるところでそのオスの子羊をほふる。罪のための生贄と同様に罪禍のための生贄も祭司のものとなるからである。これは最も聖なるものである。
このように祭司にこれを捧げる、祭司のものになる。14節、
祭司は罪禍のための生贄の血を取り、それを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗りつける。
ここ血というものがあるね。血、血で、この耳を血でつける。だから私たちに罪が入るルートがあるんです。これは穴ですね。穴、この目の穴を通して、耳の穴を通して、鼻、口、生殖、肛門とか、そのような穴があるんです。そこをイエス様の血でつけることよね。だから、悪霊を追い出しされた、7つの悪霊が出ていった、この穴を通して出ていったんですね。出ていったらその門をね、しっかり守らないといけないんです。そうじゃないと1匹が出て、また7匹を連れてまた入るからね、血をつけることが重要ですよね。だからイエス様の血潮に感謝し、イエス様の血潮を信じること、その話ですよね。また中古節、
私は油一ログからいくらかを取って自分の左の手のひらに注ぐ。祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指で油を7度主の前に振りかける。
じゃあ聖霊注満ですね。油というと聖霊です。7度ということは、7ということは完全です。完全な注満、聖霊注満。だからイエス様の血潮頼り、また聖霊注満、これが私たちが許された後で、癒された後で、もっとひどいことが起こらないようにすることよね。だから耳、穴、全てにイエス様の血潮、ここは思いが入るものです。霊が入る。だからイエス様の血潮で、イエス様の血潮でそれをつけて、また聖霊の油、聖霊の油充満、聖霊の油、これ火を灯すことよね。この 聖霊の油は充満ということです。まあ25節にもね、
財家のための生贄の子羊をほふる。祭司はその財家のための生贄の血を取って、それを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぐ。祭司は右手の指で左の手のひらにある油を主の前に7度振りかける。
うん、じゃあだから聖霊充満になる方法を簡単にここで紹介してるんですよね。自分の罪を悔い改め、イエス様の血潮で自分を塗る、また聖霊を求め、聖霊の油が充満になるように、ね、聖霊充満、これが私たちがね、イエス様から許されて癒されて、ずっともっと悪いものが起こらないようにする方法なんですね。じゃあ次行きましょう。使徒の働き中古書一節。
さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。
うん、じゃあこのようになるといけないんですよね。せっかく恵みによって、それ信仰によって、何を恵みか、イエス様が私の身代わりになって、ほふられて、灰になる、その十字架ですね。その恵みによって、それを信じる信仰によって、イエス様は普通の方じゃない、神様ご自身ですよ。神様ご自身が人間となって来られ、私たちの身代わりになった。それも聖霊の油が私たちに教え、それでイエス様を信じたんです。恵みでしょ、全体が恵み。神様の愛が、ね、ご自分の御子、まあ、ご自身でしょそれを与えイエス様が十字架につけられた、神様ご自身が十字架につけられたこと、ほふられ、ね、私たちが受けるすべての死による全書の生贄を受けて、その香り、それを喜んだんですね。私たちが死ぬことの代わりにイエス様が 死なれたこと、これがそれですよ。火を灯した、 火ということは、このイエス様は焼くこともあるんですけど、灯すこと、ね、私たちに照らすこと、ああイエス様の恵みだ、これが聖霊充満よ。聖霊充満はイエス様だけ残るそれをした後で何に戻ったかというと、救命は自分の宗教に戻った、うん、まあこの律法というもの、私たちが律法によって罪を定められたこと、イエス様の恵みによって、信仰によって、三位一体神様の恵みによって、その三位一体神様の与えられる信仰によって救われた、もう全幅的な恵みよ。それなのに割礼を強調する、イエス様に戻らないの。九人が自分たちのところに行っちゃったんですその話ですよね。モーセの習慣に従って割礼派たちですね、受けなければあなた方は救われない。じゃあ救いというものは、ね、割礼をして救われることではない。救われてから神様が私たちに与えてくださったその十戒というものが意味がある、割礼というものを、 それがイエス様はこの、心の割礼に教えてくださるんですね。じゃあここに戻る、だからイエス様に戻るんじゃなくて彼らの宗教的な習慣に戻る。ニセス。
そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった、
この割礼派たちとパウロとバルナバが喧嘩したんですね。対立して論争した。それでこれを解決するためにエルサレムに行ったんです。エルサレムの総会ですね。総会が始まるんです。3節。
彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。
じゃあ異邦人の改宗、異邦人は割礼がないのよ。割礼はユダヤ人だけの印です。これはアブラハムに主がイサクを与えると言われてからこの割礼のことを命令したんですけど、ユダヤ人の独特な印が割礼です。今異邦人が救われたんですね。異邦人は割礼してないんです。ただイエス・キリストの恵みによって、それを信じる信仰によって救われた。4節。
エルサレムに着くと彼らは教会と使徒たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した、
この報告、証、これがとても重要です。5節。
しかしパリサイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った、
これは初代教会のすごく危機的な状態です。じゃあパリサイ派たちの中で信者になった人、この自分たちが救われたのが、自分たちが持っている宗教律法、それを守るように、割礼ですね、割礼を守るように6節。
そこで使徒たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がって言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。
じゃあこのペテロが用いられるんですね。ユダヤ人の使命をはっきりそれを決めるんです。こう宣言するんです。このユダヤ人は何か、神が初めの頃あなた方の間でことを決めお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるように。だからユダヤ人は先にイエス様を信じて、このイエス様を信じる舞台が旧約聖書ですね。それで信じたこのことを異邦人に伝えることがユダヤ人の使命ですよ。イエス・キリストを伝えること、これをペテロがこう、よく説明してるね。8節。
そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをし、
聖霊、9節。
私たちと彼らとに何の差別もつけず、 彼らの心を信仰によって清めてくださったのです、
うん、じゃあこのように信仰によって清めた。だから聖霊注満は、さっきあれがあったんでしょ、順番がね、あのイエス様がほふられる、こう小一時傷がない、2匹の、この羊がほふられる、罪のための、ジャイカのためのそれをその耳にその血をつける悔い改めですね。そして血塩が私たちの罪を許したというその耳に聞かせることね。それで全体イエス様の血をね抜いて防衛するその時油、ね、聖霊ですね。それを七度振りかける。聖霊充満よね。だから聖霊充満はイエス・キリストよ。ね、杉越、パンダネいらない祭り、発祥の束の祭り、それから五十日、ペンテコステ。順番がある、順番。それなのにこの百人隊長のところはこの聞きながら彼らの罪が許されたね。それでこの聖霊が彼らに臨んで異言を語って主を褒めたてる。そのことがあって彼らは後で水のバプテスマを授けるんです。その話ですよね。出世す。
それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです、
うん、じゃあこの律法というものはね、私たちが追い切れないもの。律法というものは私たちに罪に定めるんだよ。だからこの律法というものは罪を教えるもの、人間として追い切れないもの、それですね。それをまだ異邦人にかけようとするんだと。自分たちもこの律法を守りきれない、その話ですね。それをどうして異邦人にそれをかけようとするかということです。注意せす。
私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです、
うん、私たちこのユダヤ人の中で今こうレムラントですね、この救われた群れ、これは恵みによって救われた。異邦人も恵みによって救われてる。その話ですね。12節。
すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロは彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。二人が話を終えるとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください、
うん、
神が初めにどのように異邦人を顧みてその中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかはシメオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである、
うん、じゃあダビデの幕屋ダビデの幕屋は聖所と死聖所が区分がないんです、うん、だからこう 垂れ幕がなくなってるんですね。それをイエス様によって上から下に、イエス様が息が引き取られた時、上から下に真っ二つになって、正常と非正常が全部一つになっている、うん、このことは恵みによって、イエス・キリストの恵みによって、できたんですね。だから異様人にもこの崩れたダビデの幕屋が建て直される、その恵みによって救われるということですね。それでダビデの幕屋は主を求める、主の私の名で呼ばれる異邦人がみんな主を求めるように、区分が全ての区分が嫌い、異邦人の庭がありました、その壁が崩れる、これがダビデの幕屋です。19、
そこで私の判断では神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと血とを避けるように書き送るべきだと思います、
う
ん、
このように、立法を全体をこう追わせるんじゃなくて、この部分だけ、空条の問題、空条に備える汚れたもの、不信仰、締め殺したものとのものと地を避けるように、それが初代教会に決めたその立法なんです。異邦人に対する立法ですね。21節、
昔から町ごとにモーセの立法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。そこで人たちと長老たち、また全教会も共に彼らの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンテオキアへ送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の指導者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった、
うん、じゃあその当時にはモーセの律法、モーセの古書ですね、創世記から申命記書まで、詩編とか、また列王記、詩式列王記、また預言書、この旧約聖書だけあったんですね。彼らはトーラポーションといって、トーラを毎日読むその箇所があって、そこガイドで読んで、その説明をしていったんです。だから聖書が今ないんですね。新約聖書は私たちだけが持ってるんで、彼らは持ってなかった時代です。だからこれをモーセのトーラ、モーセの律法を彼らが読んで、彼らが祈ってる、その時代ですのでね、どうすればいいかということでした。だからこの律法、空条に備えたもの、不貧困、だから彼らはイエス・キリストによってイエス様の血潮で許され、聖霊の油が彼らを教えたんだよ。すごいでしょ、聖霊の油が教えた。律法を読んでいても、あ、これがイエス様のことよと、そのように教えられる。旧約を読んでも、この律法としてその救いの条件にならないでね、私たちが救われたんだから、この十戒を私たちが守る力を聖霊によって与えられている、守りを行わせてくださるということで聞くようになりましたね。これが聖書を読む、秘訣なんですよ、旧約聖書を読む秘訣。その後で手紙、マタイの福音書、またパウロの手紙とか、 それを出てきて、それが旧約を照らす光となってるんですけど、じゃあ28節、
聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました、
うん、だから義務というものを負わせる戒め、それはこれだけ、聖霊と私たちは、聖霊様の指示があったんですね。聖霊と私たち、聖霊と私たち、次のようなことを決めた。さっきね、彼らが決めた、総会で決めたものが聖霊と私たちが決めたということになる。その決めた内容は29節、
すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上、
だから私たちが恵みによって救われたとしてもね、絶対偶像の問題、偶像の偶像に捧げたもの、仏壇に捧げたものとか、また血を飲むこととか、締め殺したものとか、不貧困、コリント教会でこの不貧困の問題があるね。不貧困は自分の体に直接罪を犯すものだと。だからこの神様が私たちが聖霊の神殿であること、不貧困を避けること、この霊的には偶像ですよね。実際体的には不貧困ですよ。この2つがとっても重要だと。そこがルートになってね、サタンが支配してしまう、この重要な部分だけ決めていったんですね。31節、
それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ、
喜んだ。じゃあ32、
ユダもシラスも預言者であったので多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけた、
これが39節、
そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった、
じゃあこれがバルナバと、パウロが喧嘩をするんですね、激しい反目となって、それで二人が別行動するようになった。バルナバはマルコを連れて、自分の老いですね、親類です。まだキプロスに行った。まだパウロはシラスに連れて行くんですけど、40節、
パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した
じゃあ聖霊充満な人もね、これがあるね、喧嘩がある。だから聖書は旧約聖書もそうなんだけど、私たちの弱さ、私たちの問題をそのまま記録するんで、だからこれが聖書です。人間を褒めるんじゃなくて、いくら偉大なことをやっても決めてもこの弱さがある。それでね、パウロとバルナバがね、バルナバは本当彼をサウルからパウロになるその全ての過程を導いた人なん。じゃあルカはパウロと一緒だったから、バルナバの話は消えてなくなってるんですね。 このバルナバのことはヘブル書がバルナバではないかとも思いますね。まあ、これははっきりしたではなくて学者たちの中でこのような話をするんです。その後はもうバルナバのことは全然出てこないんですよ。マルコは後でパウロがねマルコを私のところに連れてきてください、彼は私に有益ですとかね、彼と和解するんですけど、バルナバの話は出てこない、この後からは。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ。